おはようございます。ただいまより2月23日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静めましょう。聖歌195番を持って神様を賛美いたしましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。慈しみ深い主なる神様、あなたの御名を心より賛美いたします。神様からのメッセージは私たちの心の目を開かせてくださいます。それは永遠と続く荒野のような世の中の道のりで我々を導いてくださる灯火であり真理です。どうぞ誘惑に陥らないように御言葉によって私たちの日々の歩みを導いてください。そして聖書の御言葉を実践するものとし平和を作るものとしてください。これからもきっと迷うことや疑うこともあると思いますが、主なる神様を見失うことなくこの耳であなたの声を聞き、この口であなたの言葉を語り、御言葉を実践するものとなりますよう、どうぞ導いてください。この礼拝で 捧げられる賛美、祈り、御言葉の一切を祝福し、あなたの栄光だけが現れますように、今日から始まる一週間の歩みも豊かに導いてくださることを信じて、私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が私たちに教えてくださった主の祈りをいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝はムン・ボンジュ先生をお迎えしております。ムン・ボンジュ先生はグレース&マーシー文化財団の理事長をしておられます。この文化財団で今回特に大きなことをしてくださいましたけれども、それは何度も紹介してまいりましたが、聞くドラマ聖書というスマートフォンのアプリを作られたことなんですね。でムンボンジュ先生は外交官として世界各国を飛び回っておられました。で最後はワシントン DC で大使館としての働きを得られて、その後献身をして牧師となられて、大阪御塗り教会また東京御塗り教会で10年間牧師として働かれました。でその後 G&M 文化財団の理事長として聖書を一人でも多くの方々に聞いてほしいという思いで作られたんですね。でその案内が修法の中にみんなで聞く会というふうにこう題がつけられてますけれども、聞くドラマ聖書についていろいろ書いてありますので、またぜひ見ていただければと思います。で映像でですね、その聞くドラマ聖書というのがまだ一回も聞いて、見たことがないという方がいらっしゃるかもしれないので、どういうものなのかちょっとまず見てみますね。この後ムン先生からも紹介がありますけれども、出ますでしょうかね。あ、これじゃないですね。これじゃなくて、あ、じゃあ大丈夫です。出なければ大丈夫です。この、はい、またこの映像はムン先生のお
話。あ、門番は牧者のために門を開き羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。しかし他の人には決してついていかず逃げていきます。他の人たちの声は知らないからです。
はい、というような
牧者のために門を開き、
スマートフォンでアプリをダウンロードするとこういうのが無料で聞けるようになります。でドラマ聞くドラマ聖書っていうので、こうドラマだと思っておられる方もいらっしゃるって聞いたんですが、ラジオドラマみたいな感じですごく臨場感あふれた形でこう聞くことができます。ムン先生からメッセージをいただきながら、またこの聞く聖書ドラマの案内もしていただきたいと思います。それでは今日の聖書箇所を一緒に見ていきましょう。イザヤ書、旧約聖書のイザヤ書43章18節から21節の言葉ですね。聖書をお持ちの方は聖書を開いてください。 旧約聖書のイザヤ書43章の18節から21節の言葉です。先のことに心を止めるな、昔のことに目を止めるな。見よ、私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私荒野に道を、荒れ地に川を設ける。野の獣、ジャッカルやダチョウも私を崇める。私が荒野に水を、荒れ地に川を流れさせ、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだ。私のために私が形作ったこの民は、私の栄誉を述べ伝える。それでは新しいことをなさる神様という題で、ムンボンジュ先生にメッセージをしていただきます。拍手を持ってお迎えしましょう。
皆さんこんにちは。ご紹介に預かりましたムンでございます。皆さんが聖書をみんな読みたいんですね。ただ読みにくい。世界中のクリスチャンがみんな聖書通読したいと言うんです。ただそれが読み続けるのが難しいので途中で諦めてしまう。それで聖書ですね、うちの財団では一人でも多くの方々に聖書をですね、読んでもらおう、聞いてもらうために、読む聖書を聞く聖書に転換した素晴らしい文化コンテンツを作ったわけでございます。それで、その無料アプリとして、新外国聖書2017バンド、それをですね、一文字も変えず聖書その通りです。それで特にアメリカバージョンと韓国バージョンがドラマ聖書になった時には何々とイエスが言われましたと言ったらそれを省略します。ただうちのアプリはその通りに何々と言われました、その通りに聖書通りになっております。それでこの素晴らしいアプリを作ったんですけれども、それで無料で皆さんに配るんですけれども、それをどのように活用したらいいのかということですね。最初はもう好奇心で聞いてみますけれども、ずっと聞き続けるかどうかそれは分かりません。ですからそれをどのように活用したらいいのか、まず5分間の映像をご覧になってください。
紡ぎ読み継がれてきた聖書を本格的な音響効果とドラマ仕立ての演出で収録したオーディオバイブル聞くドラマ聖書がリリース。総勢150名に及ぶ豪華キャストが迫真の演技で聖書新改訳2017を忠実に再現。俳優陣の迫真のナレーションに臨場感を演出する音響効果を加え、かつてない聞くための聖書として誕生しました。
城壁は崩れ落ちた。
あなた方に将来と希望を与える。
なぜ泣いているのですか。
十字架につけろ。
私の霊は私の救い主である神を称えます。
紀元の昔から記されてきた聖書を現代の技術でより身近に。豪華キャストで送るドラマ仕立ての聖書アプリ聞くドラマ聖書、今すぐダウンロード。
一緒に集まって朗読するために作られた聖書。
聞けイスラエルよ。
希留者の前で読み上げなかった言葉は一つもなかった。
全ての民と共に主の宮に登り、主の宮で見つかった契約の書の言葉を全て 彼らに読み聞かせた。
彼がそれを開くと民は皆立ち上がった。
安息日に街道に入り朗読しようとして立たれた。
私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えに専念しなさい。
パブリックリーディングオブスクリプチャー、街道礼拝での聖書朗読。有名な神学者ユージン・ピーターソンはこう言っています。神の御言葉は共同体で朗読されるものだ。聖書はいつも大きな声で朗読されて生きている声としてよみがえりました。イスラエルの民にとって聖書朗読は共同体の参加すべき行事でした。耳で聞くことのできる声で神の御心が語られたのです。神学者であるデートリヒ・ボンヘッファーはこう言っています。集まるごとに旧新約聖書の御言葉を長い時間声に出して朗読しなければなりません。聖書は全体として神の啓示の言葉です。共同体の礼拝では長い旧新約の部分を読まなければなりません。ゴードン・コンウェル神学校説教学科長であるジェフリー・アサーズはこう言っています。私たちは御言葉を公に朗読するようにと命令を受けています。モーセ、ヨシア、ネヘミア、イエス様は公で御言葉を声に出して読み聞いたのです。PRS バイブルクラブ。 PRS とはパブリックリーディングオブスクリプチャーの略で、初代教会のようにみんなで集まって聖書を聞くことです。例えば聖日礼拝の前に神の家族で集まって聞いてみましょう。小さなグループで聞くのもいいですね。職場やカフェ、家庭などでも集まって聞いてみましょう。私たち日本 G&M 文化財団の職員たちも毎週木曜日ランチの時間を利用して PRS をしています。さあ皆さんも聞くドラマ聖書を使って PRS を始めてみましょう。もう一つみんなで聞くクラブがあります。 JSU というブッククラブです。
목회자이지만배우지않으면가르칠수없다。
사실은사모님들이어디가서속편하게얘기를나눌수있는그런환경이잘없거든요。근데이런북클럽을통해서부흥이라는책을통해서작은교회목사님사모님들이다시하나님을바라볼수있게되는원동력이생겼다는거죠。
이챕터가딱들어서되게깜짝놀랐어요。근데한곳을바라볼수있는배우자지금이챕터를통해서완전강하게알려주셔서같이잘가봐야죠。이제
몸도불편하고마음도불편하고어르신들은말년에하나님을찾고신앙가운데서우리한공동체로서같이생활하는
Just Show Up。 つまりそこに来るだけで参加でき、特別な準備はいりません。オーディオブックを聞きながら本を読んで感じたことをみんなで分かち合います。きっと毎週の楽しみになりますよ。
はい、この映像でですね、神学者たちが言いますように、聖書はもともとみんなの前で朗読するように作られたものであります。もう最初から本で作られたわけじゃありません。ですからそれをですね、ただ読むことよりは一緒に聞く。聖書をみんなの前でモーセが読み上げました。ヨシュアが読み上げました。聖書は聞いて恵まれて泣きました。バビロンの捕虜から帰ってきても、ネヘミヤが城壁を再建してその前でエズラに朗読してもらったらみんなが聞いて泣きました。イエス様も街道に入って朗読されました。そのようにですね、信仰は聞くことから始まる。聞くことですね、読むことじゃないです。だから皆さんにですね、聖書、皆さんの信仰、本当に世界中のクリスチャンに信仰を成長してもらうために、うちの財団が今働いているのは、まず聖書を読む、聖書を聞く、聖書に転換したコンテンツ、それを聞くドラマ聖書というアプリに作りました。それからもう一つは信仰書籍です。有名な先生たちの本をですね、それもオーディオブックに作って一緒に聞くということ。 それでこれをですね、読み続けるためには、これは食事と全く一緒でございますね。食事は定期的に、されるでしょ。いや、私は1年前から月1回だけ、食べることにしましたという人いないですね。定期的に食べます。それから食事を一人ぽちで食べるともあんまり美味しくないです。一緒に食べるときに楽しくなるでしょう。聖書も一緒に聞くときにもっと恵まれます。それから均等に、食べることですね。ですから私はマタイの福音書だけ、漱石だけ、そうしてはいけないんです。全部均等に食べる。そのために聖書を通読する必要があるということですね。それから信仰書籍も聞く必要があると。一生に定期的に均等に、そのようにするようにお願いいたします。はい、今日の箇所をもってですね、一緒に御言葉を分かち合いたいと思いますけれども、神様はですね、皆さんの人生で新しいことをなさることを願っておる。それがイザヤ書の約束でございます。1981年 3M というシカゴにある会社のですね、一般社員として製品開発部の社員だったアーサー・プライトという人がいました。その人はですね、主日礼拝の時には聖歌隊で奉仕していまして、特に聖餐式がある時にはソロで前に出て一人で特別賛美を捧げました。その年の年末だから最後の聖餐式があったので、彼は自分が歌おうという歌唱がですね、賛美歌をパッと開いたらすぐさま見つけるように、一枚のメモ用紙をその箇所の上には挟んでおきました。ところが自分の順番になって前に出た時ですね、これを開いたらそのメモ用紙が落ちてしまいました。さあ、自分の箇所がですね、見つけることできなくて慌ただしくて、もうとにかくその瞬間思いついた歌をとにかく歌ってしまいました。そうしたら、いやー、大失敗したと、なぜ私はこれしかできないのか、絶望感に陥って、自分の席に戻った時に神様が新しいアイディアを与えられました。粘着力の弱い接着剤をメモ用紙に少し抜いておいたら、いつでもどこでも貼ったりつけたりすることができるんじゃないかという、そのアイディアでした。それで年末終わって年明けになったら、彼は早速会社に出て、彼は製品開発部だから、もう製品開発に、もう励んで、その製品を作ったのが、今世界中にですね、どこでも、もうかけてはいけないメモ用紙、接着剤のメモ用紙、ポストイットということですね。今はどこでも使ってます。これを開発して販売したら、世界中からもう爆発的な反応を注文がありました。彼はですね、一般社員から一気にアメリカで有名な経営者になって、もう有名なトップの経営者になったわけでございます。神様は彼の人生にね、本当に考えもなかった、見たことのない新しいことをなさったわけでございます。さあ、皆さんの人生にも神様がこのようにですね、皆さんが経験できなかったそういうことをなさることを願っております。さあ、どうしたら、私たちが何を備えたらそうなるか、神様が新しいことをなさるか、今日の箇所から学ぶことにしましょう。18節、さあ一緒に読んでみますか。せーの。先のことに心を留めるな、昔のことに目を留めるな。さあ、第一はですね、昔のことに心を留めるなということです。過去のこと、皆さんの過去は罪の塊です。それを投げ捨てなさいということですね。心理学者サムエル・ジョーンスによりますと、 人間は誰でも、昔のことをですね、思い出しながら、過去のことを思い出しながら、絶望感に落ちて、特に自分が失敗したこと、苦しかったこと、恥ずかしかったこと、それをですね、いつも思い出しながら落ち込んで生きていく、こういう人が、すべての人類の 40% を占めるということです。さあ、それから、ある人はですね、自分が過去に、傷つけられた、そういう傷跡ばかり思い出して、その、私に傷ついたその人、どうやって復讐しようか。復讐することばかり考えながら生きていく人が 12% もいる。この二つを合わせるとですね、なんと人間の半分以上が、昔の過去の失敗のこと、過去の悪いことに執着して生きていくと。絶望感で生きていくということです。さあ、ですから、結局ですね、これはどういうことであるかというと、実はサタンの仕業です。仕業です。サタンはですね、皆さんの霊はもうイエスの霊に支配されているので、霊を攻撃することできません。だから皆さんの魂を攻めてくる。魂ってどういうことですか？考えです。感情です。ですから、この皆さんの考えと感情をですね、昔の失敗のことに執着する、縛っておいて、自分の影響力のもとに置くために、サタンはですね、そのようにする。それはサタンの仕業です。だから、パウロはですね、これに打ち勝つためにはどうしたらいいのか、パウロが告白しました。これが有名なカラディア2章19から20節ですけれども、さあ、私はキリストと共に十字架につけられました。これはですね、イエス・キリストがもう大昔、十字架につけられましたけれども、その時私ももうイエス様と共に十字架で死んでしまったということを告白することです。それで20節で何と言うんですか。もはや私が生きているのではなく、私のうちにキリストが生きておられます。いや、これ素晴らしい告白でございます。皆さん、本当にですね、だから今私が肉において生きているこの命は何だそうでしたら、その命は私を愛して、自分をこう、お渡りになった方に対する信仰による命です。これはイエスの命で生きて、イエスのために今残りの人生を生きていく。そういうものですという、それが皆さんのアイデンティティじゃなければならないということです。ですから自分の過去のことすべてを投げ捨てて、私をイエス、私の自我、今私の考え、私の人生の計画、私の欲望、すべての自我、私はイエス様と共に十字架で死んでしまいました。今生きているのは私ではない、イエスの命が生きている。ハレルヤ、そういう信仰告白がですね、実はパウロだけではなく私たちすべてのクリスチャンに必要なことです。その時こそイエス・キリストが皆さんに新しいことをなさることができるからです。それでこういう信仰告白のない人が教会で熱心に奉仕したり、毎朝蒼天礼拝に来て祈りばかりしていると、それは外見的には素晴らしい信徒に見えるんです。しかしですね、本当に自我が解決できない人、自分を本当に十字架につけて死んでいない人が熱心になると結果はどうなるんです。教会で問題を起こすんです。皆さん、信頼者が教会で問題を起こすわけじゃない。熱心に奉仕する、熱心に祈る方が教会で必ず問題を起こしてしまう。ですから、そういう人、そういう人であればあるほど、自分は十字架でつけられまして、私はもう死にましたという告白が必要である。皆さん、コンピューターにいろんな良い機能がたくさんありますけれども、一番良い長所が何であるかというと、リセットっ というボタンがあるということです。皆さんが文章を作ったり作品を作っている間に何とか過ちがあったり、それから全体の作品が気に入らないときにどうすればいいんです、どうしようというときにリセットボタン、この一つで、もう全ての過ちがなくなる、まだ改めて出発しようという、そういうことです。皆さんの人生にこのリセット機能を使ってくださいというのが今日イザヤ書の神様の命令でございます。昔のことに目を留めるな、心を留めるなということです、ですから皆さん今まではいや本当にね本当に苦しい恥ずかしいこんな過ちばかりそんな罪ばかり犯してきた私、その私自分のことに絶望する必要がある、だからその私はイエスキリストと共に2000年前に十字架で死んでしまいました、今私が生きているのではなくイエスキリストが私の内で生きておられる、イエスのために生きていく、皆さんこの信仰を持って本当にこの信仰告白によって皆さんの人生に神様が荒野のような道で、皆さん神様が本当に荒野に道を設けるように、荒れ地に川を設けるように主の皆で祝福いたします。さあもう一つ19節読んでみますか。どうぞ。見よ、私は新しいことを行う、今それが芽生えている、あなた方はそれを知らないのか、必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。さあこの約束の言葉を2番目はですね、皆さんが本当に心から信じるかどうかです。本当に信じる者には神様が新しいことを行われます。私たちは聖書にねたくさんの良い約束がありますけれども、皆さん本当に信じられない、信じません。自分が神様に祈ってもそれが叶えられることを信じない人が多い。だからこれを心から信じる必要がありますけれども、なぜ信仰が与えられませんか。信仰は聞くことから始まる、毎日食べることが必要だということですよ。ですから毎日聞かないと食べないとこの信仰が薄くなってなくなってしまうからです。さあ実はですね、私の人生にも神様はですねそのように働きかけて新しいことを何回もなさってくださいました。私は26歳に、から韓国外交部で外交官生活を始めて、60歳大使として退官する前に34年間世界あちこちで外交官生活をしてきました。特に私は今から35年前の1985年から88年、3年間ここの東京の韓国大使館で一等書記官として政務課長として働きまして、本国に戻って外交部の日本担当の課長を務めました。当時両国の外交懸案は在日韓国人の法的地位問題がもうすごく問題になっている時でした。例えば今の外国人の 再入国制度とか、いろんな制度を当時改善しましたけれども、その交渉ですね2年半両国の間で、交渉が続けられましたけれども、最後の段階で、合意する直前にはですね、両国の代表団がもうソウルのロッテルホテルに泊まりながら土曜日の夜、3時まで、交渉を続けて結局協定に、署名することになりましたけれども、それほど難しい過去の歴史の懸案が多決されたので、もうお祝いしましょうということで3時に終わったんですけれども、朝6時まで3時間一緒に飲みました。それから交渉するため難しいからお互いにややこしいからたくさんタバコを吸いました。 ただその翌日朝起き、もう2時間ぐらい寝たんですけれども、起きたら主日礼拝がありました。私は安守七時だったので、もう教会に行ったら9時礼拝でですね、みんなが賛美するために立ったんです、うん、賛美歌が始まりましたけれども、一言もなんとか賛美しようとしたら妻にですね、いきなり口を塞がれました。それでみんなが今賛美、大きい声で賛美している間に妻の声がもう強い声が、大きい声が聞こえました。あなたは羊なのか、あなたは今神様を賛美するんじゃなくて周りの人々に試みに合わせてるよ、うん、もう英語でシャットアップとね、うん、それで私はもうその時ね、それが妻の声じゃなくて本当に神様の御声として、神様にもうハンマーで頭を打たれたような感じで、もう座り込んでしまったんです。その時私が告白しました。私は主よ、三代目のクリスチャンで今安守七時なのに賛美ができない、賛美したら酒の匂い、タバコの匂いのゆえに人に試みを合わせる、そんなものになってしまったんです。どうしたらいいんですかと、どうしたら私は生まれ変わるんですかと、うん、その時心の中からこんな声が聞こえました。もうその正解は聖書で全て書いてあるんじゃない、うん、御言葉に耳を傾けなさい。いやー、あれです、私は43歳だった、その時まで一回も聖書を通読したことない、主の御心は何であるかわからない。じゃあそれで、その翌日から聖書に聖書の通読にチャレンジしました。皆さんもそういう経験あるでしょう。正月になって、もう私にはもう私は伝道もできない、もう何も賜物もない、ただ主の前で何かできるのは聖書を一回通読しましょうと。しかしどうしてですか、やって決断はしますけれども、創世記から出エジプト24章まではスラスラ進められます。なぜなら物語だから。25章から40章まで、いや、いきなり沼に落ちたような感じ。何が出ますか。一回も見たことのない幕屋の建物のね、設計図面が、説明がずっとあるんで、それからもう材料まで、いろんな複雑な材料の説明。それでもう頭がどんどんどんどん痛くなります。ただ決断したから。いや、これだけは、もう、果たしましょう。うん、それで続けますけれども、出エジプト40章を超えて、次は何が待ってるんですか。レビ記という泥沼が待ってる。そこでもう陥いたら、もうそこでもう降伏してしまう。もう聖書を投げてしまう。もう諦めてしまう。何回も何回もこういう経験がありました。それで、いや、なぜこの韓国には大方教会の牧師先生もたくさんいるし、神学者も有名な方たくさんいますけど、ゴルフはいろんな会を、ゴルフ入門、なんとかガイドライン、いろんなことがありますけど、なぜ聖書はこういうガイドラインがないのか。こんな難しい聖書をうまく、恵み深く、面白く読み続ける、なぜそういう本がないのかと。その悩んでいる時に、御塗り教会の津蘭の松陰で、通読聖書セミナーがありました。そこで二つのアイディアを与えられました。第一は、まず聖書が難しいのは、聖書は神様の物語なのに、さあ、創世記、天地万物の物語でしょ？それから始まって、黙示録なんです。世の終わりです。始めから終わり。ああ、それはね、ヒーストーリーって何ですか？ヒーズストーリーです。ヒーズストーリー。神様のその方の物語。その物語になるわけで、 だから今の聖書の目録についていくと、その物語じゃないものがたくさん入っているので、それを続けられないと。だから歴史書の骨組みをそれを握って、それをつないでいくと、素晴らしい大河ドラマのようになると。それが分かりました。2番目は、聖書にいろんな地名、もう全然知らない中東の地名が出ますけれども、私たちはそれを見逃してしまう。ただそれを一つ一つ地名を本当に地図を描きながらそれをつないでいくと、目の見えない神様の導き、それが目に見えるようになる。いやー、それでそれは素晴らしい。うん、それで神様がアブラハムをバベル塔を作った人間の罪人の現場、それがカルデア・ウルというところ、そこからハランの地に移住させた。ああ、今で言えばそれがイラクから今のシリアに移住させた。父の時代に。それからアブラハムにハランでシリアで現れた神様は、彼を、あなたのふるさと、父の家を離れて私が示すところに行きなさい。従順に従って、たどり着いたのが、シェケモトよ。今のイスラエルの地であります。それを繋いでいくとですね、ああ、神様、このように、ああ、聖書の歴史は移民の歴史だということがわかる。うん、それで、神様の導きが目に見えなかったのが見えるようになる。さあ、その二つのアイディアを得て、その当時ですね、私は中国大使館のナンバー2の公使として赴任することになりました。その韓国人教会一つしかなかったんですけれども、もう大きな教会で青年部だけで500人ぐらいの、そこで赴任していたら、その教会の先生がね、いや、あなたは、おんぬりの執事だから、たくさんのことを学んででしょ。おんぬり教会は聖書を学びで有名でした。それで、青年たちに聖書を教えなさい。いや、私はもう、私も今もう、学ぼうとしている段階です。ただですね、私は、三代目のクリスチャンとして、母にいつも言われたことはあります。もう、自分にできないことでも、主任牧師に言われたら、無条件死ぬふりをしても、聞き従いなさいと。それで、もう、はい、わかりましたと。できないんですけれども、私には。ただ、やってみますと。それで、青年たちと一緒に、聖書、スタディグループを作って、先ほどいただいた二つのアイディア、それで聖書の、本当に、それで脈をつかむために、勉強し始めたんです。それを恵み深く続けている間に、神様は私にね、なんと健康を検診したら、胃がん4期、末期がんであると言われて、死刑宣告を受けました。いきなり韓国に運ばれて、手術を受けて、胃の8割を取って、帰ってきて1年間抗がん治療を受けながら、90年代の中国の医術というのはもう本当に遅れていましたけども、もう本当にもう死にかけそうになって抗がん治療を受けながらも、唯一の私の願い、主への祈りの課題、主よ、私今死んでもいいんですけど、青年たちと一緒にこの聖書の本当に脈をつかむように、主よ、これだけを完成させてくださいと、その祈りに応えられました。1年だった時にはもうずっとその弱い体のでも御言葉を述べ伝えながら1年間の抗がん治療、もう完全に回復されました。それで健康になって韓国に戻ったら、外交部のアジア局長になりまして、おんぬり教会に戻ったら、もうこの聖書の学び会が有名になって、もう全国から信徒たちが集まって、これをもう当時韓国ではですね、聖書を漱石から黙示録まで、この全体のことを教える聖書学び、もう誰一人やったことない。 ですから私、たとえ一般信徒の執事だったけれども、千人以上が集まって、この学びをしました。それが終わって、ニュージーランド大使に赴任していたら、現地の韓国人教会の先生たちが集まって、大使の私を招きました。それで、大使館はウェリントンという首都にありますけれども、韓国のディアスポラがたくさん住んでいるオークランドに教会がたくさんありますけれども、教会連合で、この聖書学び会を開きますので、失礼ですけれども、大使ができれば、毎週日曜日飛行機に乗って、オークランドまで行ったり来たりすることできないのかと。しかしそれがですね、なんとこれをセミナーが、8ヶ月かかる長いコースですよ。漱石から黙示録まで。それで私は、その長い間、もう終日午前は私の教会で出会いして、午後には飛行機に乗ってオークランドまで行って、2時間ほど聖書学び会を導きました。それが終わって、ニューヨーク大使総領事に、赴任した時には、そこの現地の、もう、ニューヨークには韓国人がですね、50万人も住んでいます。もう大きな教会たくさんあります。その連合で、このセミナーを、その教会の連合会が開いたんです。それを始まったらですね、なんと、週末の午後4時が、いろんな教会の礼拝が終わる時間です。4時に一つの教会に集まったら、1400人が、もう1階、2階まで、もういっぱいになって、この聖書学び会に参加しました。わーわーとしました。私も本当に会があって、もう一生懸命やりましたけれども、私はニューヨークをアメリカにね、それほどの仏教徒が多いか知らなかった。50万人の韓国人の中で20万人ぐらいが仏教徒でした。彼らがですね、デモを行ったんです。国を代表する大使たる者が特別宗教の伝道師の働きをしているということで、もう300人ぐらいが毎日デモをして、それからテレビのニュースにも出ました。それで、ムン大使を早速罷免し、本国に返せと。さあ、そんな中で、結局今日のキャスのようにですね、当時のオンヌリ教会の主任牧師と相談したら、その方の話はこうでした。パウロが自分が十字架で自我が死んでしまったと、その告白したとき、本当にイエス様と共に復活ができる。まさにそのように、この聖書の学び会、素晴らしいんだけれども、それをずっと続けたら仏教徒と正面衝突する。そうしたらそれが本当に福音の信奉に役に立つのかということです。それで、私、この聖書の学び会が十字架で死のうと。そうしたら必ず復活すると。その信仰を持って、途中でこれをやめたんです。そうしたらですね、そうしたら結局この本が出荷するようになったり、それから各教会から長老や安守執事一人一人を教える賜物のある方を私に各教会の先生たちが送って弟子番を作って、40名の弟子を2年間養育したら15年だった今もですね、毎年この聖書の脈を教える弟子が120人持ってています。本当に私が死ぬとき、新しく生まれる。神様が新しいことをなさるということでございますね。皆さんも本当に、だからこれが全てがですね、それから私が祈るものですけれども、毎日教会に行って私は総天礼拝にします。今26年も続けますけれども、 その祈りをしている間に神様が牧師と召されて、結局60歳に、いや50、70歳に進学大学に入って、60歳に引退するとともに牧師の安心を受け、お塗りの牧師として、大阪お塗りと東京お塗りの主任牧師を10年間務めました。神様は私の人生で新しいことをなさったわけです。一般信徒の働き人から牧師へと。それから70歳で牧師引退したら、この G&M 財団ということを作るようになって、それから今このように新しい宣教の働きをするように。私の人生でもう次々と新しいことをなさる神様、すべてが御言葉を聞くことから始まりました。私は今日皆さんに、この、イザヤ書約束、皆さんその約束通りに、自分の過去のこと、それを投げ捨てて、本当に、御言葉を毎日食べる、聞くことによって、皆さんの人生で新しいことがなされるように、主の皆で祝福いたします。祈ります。愛する天皇と様、感謝します。主よ、今日イザヤ書の約束の通りに、主が私たちの人生、どこに行ったらいいのかわからない人生の道のに、神様が道を設けるように、本当に上乾いている私たちの魂に、主よ、生ける水の川が湧き出るように、主よ、新しいことをなさってください。私たちがそれを信じるように、本当に聞くことから信仰が始まる。御言葉を信じて、これから御言葉を毎日定期的に一緒に聞くことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
神様の言葉のに対する熱のこもったメッセージを感謝いたします。私たちの御言葉に応答して賛美を捧げましょう。聖歌195番です。ご無理でない方お立ちください。あ、ごめんなさい、聖歌425番ですね。 はい、それでは今年のテーマソング2020年テーマソングを一緒に賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。祝といたします。先のことに心を止めるな、昔のことに目を止めるな。見よ、私は新しいことを行う。今それが芽生えている。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが回収一人一人と共に世々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。